皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ついに明日に迫った春季内日セミナーたちの申し込み第1弾、皆様準備はよろしいでしょうか？このポッドキャストを未来に聞いている人もいると思うので、明日というのは2016年2月6日のことで、明日の日本時間午前6時からセミナーの申し込み第1弾が始まります。第1弾というのも、今回の来日ではたくさんのセミナーがあるため、一気に申し込みをするとサーバーが潰れる可能性があるからなんです。なので初日は東京で行われるダンサーのためのボディコンディショニングセミナー、名古屋の DLS セミナーパッケージ、大阪で行われるダンサーを見る治療科トレーナーのためのセミナー、東京で行われる新体操コーチのためのバレートレーニングセミナー、そして教師のためのバレエ解剖学講座各種の申し込みを始めます。たくさんあるように聞こえるでしょう？そうなんですよ。そして2月20日の申し込み第2弾では、名古屋セミナーの各クラスの販売が行われます。これはパッケージの時点で売り切れてしまったらもうありませんので、ご了承ください。また名古屋セミナーで行われるゲストワークショップ、これね、近所にいたらバレエ歴や年齢に関係なく誰でも受講できるので絶対受けた方がいいですよ。ダンサーの体と栄養、ダイエット、そして怪我についてお話ししてもらうワークショップです。特に幼い子供がバレエをやってるバレエママさんは、このダイエットだったりとか栄養だっていう部分をよく知っておく必要があると思います。そして DLS キッズの申し込みもこの20日に行われます。教師講座をリピートされた方専用のモジュール3もこの日ですね。申し込み第3弾はクリスティン・ウォルシュ特別ワークショップです。という感じで、今回は長丁場の申し込み争奪戦になりそう。2月のポッドキャストのピックアップは、今回初めて行う DLS キッズのためにバレリーナの卵たち向けの記事をピックアップしました。このセミナーはDLS 史上最年少の10歳から受講できます。10歳という年齢がキーになるからなんだけれども、そのことについては新しい記事で書いてすぐポッドキャストに取り上げる予定ですから、待っててくださいね。ちなみにこの DLS キッズは10歳から14歳あたりの年齢を応募していますが、14歳以上でプロを目指している子はぜひ北海道セミナーの方に遊びに来てくださいね。2日間でバレエレッスン、ポアント、エクササイズ、そしてストレッチまで全てカバーするこの2日間北海道セミナー。家族から離れて違う場所でバレエを踊っていくというのも留学の練習になりますから、ぜひどうぞ。さて今日のピックアップ記事は、いつストレッチしたらいいの？バレリーナの卵たちの柔軟性を考えるという記事です。では前置きが長くなってしまったので本文に行きましょう。いつストレッチをしたらいいの？バレリーナの卵たちの柔軟性を考える。今日はストレッチについていただいた質問に答えましょう。ストレッチの Do and Don't という記事の後、そしてセミナーなどでお話しした後、生徒にもお稽古前のストレッチを行わなくなりました。そこで質問なのですが、いつ柔軟性を得ればよいでしょうか？今回質問をいただいた先生は若いダンサーを指導している人なので、5歳から10歳あたりのバレリーナの卵たちを教えていると仮定しましょう。年齢に関係なく、このストレッチについてのことはみんな知っておきたいことですけどね。質問に答える前に、ストレッチだけでなくダイエットやエクササイズでこれがいいとかこれが悪いとかありますよね。このブログはダンサー、特にお遊びのレッスン、まあそんなものが存在するかは疑問ですが、ではなく真剣にキャリアを考えている人、そしてダンサーを育てたい人、もしくは気持ちはプロの大人バレリーナさん向けに書いていますが、このような人たちの中でも正しいストレッチが常に一緒なわけではありません。怪我の歴史、年齢、レッスン内容、普通のレッスンの前のストレッチ VS リハーサル前だったりとかね、で必要なストレッチが変わってきます。もちろんお茶の間のおばさんに効くストレッチがダンサーに効くのと限らないように、ダンサーに効くとは限らないのと同じように、ストレッチで痩せるなんて記事がインターネットや雑誌に載っていますが、ストレッチで痩せていたらダイエットに困ってるダンサーはいないはずです。 でも運動不足の会社勤めのおじさんだったらどうでしょうか。ほらね、人によって違うでしょ。ストレッチの種類、お稽古前の静的ストレッチが良くないのであって、全てのストレッチが悪いわけではありません。ただ日本に限らず、バレエレッスン上で見られるストレッチは、本来体を温めて動きやすくするための時間、つまりレッスンの直前に行われているケースが多いですよね。ストレッチしてリラックスした筋肉が必要なのはレッスンの後の方で、レッスン前は動ける準備のできた温まった筋肉が欲しいのです。温かく伸び縮みができて踊る準備ができた筋肉と、心肺機能も落ちてブヨブヨに伸ばされた冷めた筋肉、どっちの方が踊りやすいと思いますか。当時バレエ講習会で行ったように、動きながら、そして動きの中でストレッチするのはレッスン前でも大丈夫です。より詳しいウォームアップについては、ウォームアップの記事を書いたので、そちらも参考にしてください。柔軟性をいつ身につけるのか。簡単な答えでは、正しいクラシックバレエのレッスンをしていると柔軟性は嫌でも育ちます。グランバットマンは動的ストレッチになりますし、バーに足を乗せて行うアダージュ兼ストレッチだってストレッチですよね。最初に行うであろうプリエとポーデブラだって関節の柔軟性を作るために行っているわけです。プリエイコールアキレス腱伸ばし、グランプリエイコール股関節と膝関節の可動域をチャレンジしていると考えられるわけですから、ここで浅いプリエだったりとか、グランプリエの前にかかとをすぐに上げちゃったりとかしたらストレッチにはなりませんよ。ポーデブラでバーの時に骨盤を後ろに逃がしちゃったらハムストリングのストレッチになりませんよ。グランバットマンの時に不必要に骨盤を動かしちゃったらストレッチになりませんよ。正しいレッスンをするということのメリットは柔軟性のためでもあるわけです。そして正しいレッスンをするためにはある程度解剖学が分かってないといけなくって、点と点原理を考えると筋肉の収縮が分かるように、それをリバースするとストレッチになるんですよ。エクストラで柔軟性を育てたいとき、柔軟性をもっと増やしたい場合、寝る前の静的ストレッチは安全です。しっかりと体を温めた後で行えば、お風呂上がりだから体が温まっているのかといったらそうではない場合もありますから、少しは心拍数の上がるようなエクササイズをしてからストレッチに入りましょう。ただしね、そうすると眠れなくなります。なのでこの場合30分以上のストレッチをしないと寝つきが悪くなると思いますよ。静的ストレッチの危険性は、体が温まってないので怪我をしやすい、ストレッチした時に弱くなってしまう筋肉があるため、その後エクササイズをしたら正しいエリアが使えないということ、つまりは動く前には向かないということです。それさえクリアしたら大丈夫。ゆっくりじっくり、勢いをつけたり痛いのを我慢するのではなくって、正しいストレッチの方法を知っていれば、そしてストレッチしなければいけない筋肉とその安全な方法を知っていれば、お家で行うのに問題はありません。意味のないストレッチは時間の無駄だけでなくマイナスに働きますから、お気をつけて。正しくストレッチをする知識とは言っても、幼いバレリーナの卵たちに正しくストレッチができているかチェックをする必要があったら、その場合はレッスンの後にストレッチの時間をとってやってください。そのためにもレッスンプランと時間の割り振りはしっかりと立てておきましょう。ストレッチを教えるときに、正しい方法はもちろん、タイミングや注意点も一緒にお話しできるといいですね。レッスンの後で集中力も欠けているのですから、一つのストレッチを1ヶ月くらい時間をかけて繰り返す方がいいんではないでしょうか。このあたりはもう少し次回詳しくお話しします。いかがでしたか？これはちっちゃいバレリーナ向けに書いた記事ですが、大人バレリーナさんでストレッチを始めたばかりだったり、教師の人で自分は簡単にストレッチができちゃうけど、それを安全に説明するのが難しいという人にも聞いてほしい記事でした。ちなみに、名古屋セミナーと東京のボディコンディショニングセミナーで行われるストレッチ&ケアというクラスは、ストレッチを分析していきますので、お楽しみに。では、来週お会いしましょう。ハッピーランシング。佐藤愛でした。